正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
盆栽枯れました、正解者の平林です。
始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト、最前線から飛び出したウェブラジオです。作家さんやイラストレーターさんなど正解者ならではの豪華ゲストも登場。このラジオで本の魅力にますますハマってください。ということで、パーソナリティはさやわかの正解者レビュアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
はい、レビュアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
盆栽を枯らしてしまった編集者の平林萌衣の3人でお送りします。
盆栽を枯らした編集者、
そう、なんかでもショックでね。
これ聞いてない人には何のことか分かんないと思うんですけど、何回か前に、
そうそうそう、ね、2回ぐらい前、
平林さんがこれからは盆栽を買うっていうか、なんていうんですか、育てる、
そうそうそう
って宣言したんですよね。
そうで買って、うん、でなんか水をやりすぎたみたいな感じで、
根腐れですか。
そうそうそう、
根腐れってやつです ね。僕も昔あのサボテンを買った時に、
はいはい、
あんまり日の当たらないところに置いてあって、しかも水をあげたので、うん、てきめんに枯れました、ね、
あれサボテンって枯れるんですか。
サボテン枯れるよ。
実は枯れるんですよ。枯れるっていうか腐るんですね、中から。悲しいですよ。なんか植物が腐るのってね、嫌なもんですよ。
ね、本当に。ねえ、なんか。
霧吹きとかがいいんじゃないですか。
いや、霧吹きで
やってる。いやいや、それは霧吹きでやるでしょ。
嘘。
え、何こその霧吹きでやってるのに、枯らしてるの、この人みたいな。
すいませんね、本当に。
その想像の中では、じょうろとかでジョボジョボジョボみたいな。
そんなでかくねえよ。
だってもう本当に手のひらサイズぐらいなわけでしょ。だからもう、じょうろではないんですよ。
てか、長えな、盆栽の話。
さあ、先生、今日は？
はい。あ、今回のゲストはですね、はいはい、あのデザイナーの川名純さんです。
うん。
はい。
デザイナー。
デザイナー。勉強しました？
辞書で調べてきました。
なんて書いてたんですか？
あの、2個あって、
はいはい、
1個目が、服飾、建築、商業、工業などの分野でデザインを担当する人。で、2つ目が、クライアントや依頼主が存在して、それらの、あの、発注者の意図にデザインで応じる仕事。で、今では、〇〇デザイナーなど、なんかその〇〇ってつくのが多くなっているみたいな。
ちなみにその〇〇デザイナーの種類は 何があったんですか？
ファッションデザイナー、ウェブデザイナー、グラフィックデザイナー、インテリアデザイナー、ゲームデザイナー。
なるほど。
他いろいろです。ね、
他いろいろ。
で、わかりました、それで。
あんまり。でも、あの、デザイナーっていう言葉自体が私わかってなかったので、
う
ん、何をする人なのか。
デザイナーっていう言葉でも聞いたことあるでしょ？
あります、あります。うん、ね、なんか、やんわりとしかわかってなかったんです。
やんわりと。
例えば、なんか服とかの、うんうん、あの、雰囲気を考える人。
雰囲気を考える。
雰囲気を考える人。
なるほど。
まあまあまあ。まあじゃあ今日は。
いいや、ちょっと、ね。はい、聞けばいいじゃん、含めて、みたいなね。
いろいろ聞かせていただきたいなと思います。聞いて、
あの、デザイナーとは何か。
はい。
知っていきましょう。
はい。
そうですね。
ぜひ、よろしくお願いします。
はい、なんか、お勉強っぽいラインですね。はい。じゃあ。
はい。じゃあ、まず今日はこちらのコーナーから行ってみましょう。
デビュアー騎士団攻略法。デビュアー騎士団。それは、誇り高き猛者たち。崇高なる騎士の称号を目指し、日々研鑽を積み、己が魂を武器に、己が志を盾に、日夜戦い続ける。そんな孤独な勇者たちに、今宵も騎士団長から檄が飛ぶ。ということで、このコーナーは正解者ウェブサイト最前線にいて好評展開中のレビュアー騎士団の攻略法を団長さわやかさんにトークテーマに沿っていろいろ聞いちゃうコーナーです。本日のトークテーマは、ここまでの第2回騎士号争奪戦を振り返るです。
はい、 古木さん大丈夫ですか？俺ね結構何回も読んでる
ね。何回も読んでるので、私大丈夫だと思ってたんですけど、なんかパニックになりました。
油断は原稿が読めない、
原稿が読めなかった今。
まあまあまあ大丈夫、いつもだから。
まあまあまあ、
いやいつもとかそうですね。
はいはい
はい、まあ進めますが、
はい、
現在、今ねレビュー騎士団は、はい、1回目のそのなんだろうゲームが終わって、はいはい、第2回目の、はい、まあゲーム第2シーズン的な感じになってるんですよね。まあ、そうですね。
はいはい。
でこのまあワンシーズンをまあ騎士号争奪戦というんですけど、
ふん、ふんって僕は聞いてる。
まあ今それをやってるんですよ。
はい、
でまあレビュー騎士団っていうのは言ってしまえば、はい、正解者の全ての活動、本でもいいし編集者のブログでもいいし、
はい、
ツイッターとかでもいいし、イベントでもいいし、うん、何でもいいんで、
まあこのラジオでもいいってことですね。
そうそうそう、もちろんこのラジオでもいい。
はい、このラジオでも大丈夫です。
そうそうそう。で、それについてのレビューを、メールで送ってもらいまして、さやわかさんがそれについて、うん、これはなんとかだねみたいな。
まあいいレビューだとか、
そうそう、
そういうなんていうんですか、ジャッジを行って3段階評価をして、はい、で、それによって与えられるというか、得点をつけてそれを皆さんで競っていただこうと、そういうコーナーがウェブ上にあるわけですね。
はい、まあ結構商品がもらえる、うん、いい感じのね。
そうですね。まあだから金を2回取ればそれだけであれですよね、正解者の本が1冊もらえちゃうみたいな、そういう感じですね。うん、
まあ結構そういうね、いい感じの、あのコーナーざっくりしてるな。
はい、
いい感じのコーナーです。
いい感じのコーナー。はい、
今、ちょうど、半分を超えて、
2回目のね。
そうですね。はいはい、基本的に全12回で争われてるんですけど、今7回目が終わったところ、そろそろ終盤戦っていう感じになってます。ちなみに今の順位を、言っておきますと、1位が USB 農民さん。
何点ですか？
33点。
おお。
この人はすでに騎士になってます。
うん。
はい。
25点以上が騎士ですね。
そうですね。うん、はい。で、2位が雪村さん。
うん。
22点。
うん。
で、3位が八重瀬さんで21点。
うん。
で、その後18点に2人、16点、15点みたいな感じになっているという状況です。うん、まあ、ちなみにまあ、騎士が3人以上になると、はい、これ終わっちゃうんですけど、はい、まあ、まさに終盤戦っていう感じですよね。
う
ん、
そうですね、結構接戦ですしね。
古木さんなんか、うん、この人に頑張ってほしいとかあるんですか？
私、でも皆さんに頑張ってほしいと思ってますよ。
う
ん、
優等生的な回答ありがとう。
そんなの優等生ですか？そんなことない。
さやかさんどうですか？その毎回レビューを読んでいて、
はいはい、
まあ、この第2シーズンを通じて、なんかこう感じてることとか。
ああ、そうですね、何でしょう、常連の人がどんどん、うんうん、レビューがもちろん上手くなるのはそうなんですが、うんうん、意外にその新規の投稿の方がすごくいいレビューを書くので、
うんうんうんうん、
新規投稿者対、うんうんうん、その第一シーズンからいる人たちみたいなのの構図があって、うんうんうん、割と面白いですね。はいはいはい、全然そのなんていうか力が拮抗しているので、はいはいはい、結果的に全体的なそのレビューの質が高いという。
そうですね、底上げされてるっていう、うん、
そういう感じに見えますね。
まあ結構ねレビューその1通目を書くまではハードルってあると思うんですけど、1回書いてなんかこうサイトに掲載されるとこう、うん、その後もねポンポン送ってくれる人が結構いて、
僕が割とこうしたらいいみたいなことを僕は書くことにしているので、うんうん、そうするとそこを直して皆さん送ってくださるんですよね。
なるほど、
うん、そうすると当然掲載されると、うんうん、
編集者と作家みたいな感じになってますけど、
ウィンウィンの関係です、う
ん、でしかも本とかもらえちゃうしみたいなね。
そうそうそう、うんうん、なんでまあ結果的にこの第2シーズンですかは面白いそのレビューが増えてますよね、う
ん、なんかこの間常連5人が合作で送ってきたやつがあって、はい、まあそういうの印象に残ってますけど、ああいうのも全然ありなんですよね。
あ、全然ありっすよ。
うん、
ただまあ何回もやってると、なんていうんですかね、その書き方がだんだん慣れてきちゃって、
うんうんうん、
まあ何人かでやればいいんでしょ的な書き方になると、そんなに簡単に点数はもらえなくなるとは思うんですけどね。 うん、なんでそれをやるのかっていうのが、まあそうですね、僕の場合は常に、うん、僕の場合というかレビュー記者団の場合はなんでこういう書き方をしてるのかっていうのがはっきりしてれば点数が入るっていうシステムなので、うんうんうん、5人なり10人なりで書くんだったらそれ相応の内容になってるとなるほど面白いと言って点数が入ったりします。はい、
なるほど、
うん、
ちなみにですね、今後の予測なんですけど、
はいはい、
この後どう展開していくと思いますか、古木さん。
いや、首位独走なのか、それとも、2位、3位、あるいはその、はい、ね、まだ下にいる人たちから、どんどんガガガって上がってくるのか、みたいな。
なるほど、無難なコメント
ありがとうございます。でも、新しい投稿者の方とかも増えてるじゃないですか。うんうん、なので、そういう方にも、どんどん、ね、食い込んできてほしいなと思いますよね。
まあ、そうですね。
はい、
1位の USB のみんさんは33点なので35点になるとこれはもうなんていうか、はい、レビュー騎士団上では最も順位としては高くなってしまうんですけど、
上がりですね、
上がりになる、うん、上がり状態になるんですけど、はい、同時にその、25点になる人があと2人増えると、はい、その時点でゲームが終わっちゃうんですよね、はい、第2シーズン全体が。
では
なので雪村さんとか八重瀬さんとか、はい、まあ、もしくはその下の、6人さんですか、そうそう、とかがガッと伸びて、はい、USB のみさんが、次回1回も 1点ぐらいしか取れないとかになるとそこで終わってしまうみたいな、うん、そういう割とスリリングな状態では今ありますね。
まあちょっとね、USB 農民さんに2つ名をこう与えたい気持ちもありますけどね、
うんうん、面白いレビュー書かれますからね、うん、ていうかこの USB 農民さんも
毎回送ってきてます、
毎回、そうそうそう、もちろんこの辺の方はもう毎回、まあ、やっぱりね、はい、なんていうんですか、乗って毎回送ってこられるとどんどんその上手くなるんですね、レビューを書くのが。そうすると乗りやすく なるところはあると思いますよ、はい、ここにだから USB のみんさんだけじゃなくて雪村さん、2位の雪村さん、はい、3位の八重瀬さん、
はい、
4位の六輪さんとか横浜県さんとかこの辺の人たちも本当に何でしょう、それぞれ個性のある上手いレビューを書く人なんですよ。だから決してその USB のみんさんだけじゃなくていろんな方の、はい、なんていうんですか、逆転の可能性じゃないですけどゲームセットの可能性はあるんじゃないかな。
そうですね、だから点数が1位とかだけじゃなくて、うん、その誰がゲームセットの決定打になったかっていうのもこれは面白いところなんですよ、
うん、
てかあれ分かってなかった、
分かってますよ、分かってますけど
分かってなかったな、
いや違う、そういうなんか楽しみ方もあったの、
いやそれ分かってないってこと
じゃ
ない
です
か、分かってないってことですか、あ、そうか、分かって、
割と駆け引きのあるゲームには
そうそうそう、
たんですね、
実はいろいろいろんな見方がある、
点数集めればいいとか結構思ってました。
いやそんなこともない、
だから3人になったらその時点で終わっちゃうっていうのが割と
そうそうそう
金になってる、
そう、
ね、あ、そこは一応頭に入ってるんですけどね、うん、
実際やってみると多分分かりますかね、
あ、そっかそっか、うん、
まあ送ってくださいよ、
送ってくださいよ、
まあ、私が送るんですか私多分乗らないと思います、うん、
まあその可能性もなくはないね、
鉄鉄
鉄は0点ですね、
鉄でもらえるんですかね、むしろ鉄どころではないみたいな
ああもうすでに掲載されて
る、乗らないですね、
まあ、最近投稿多いですからね、
はい、先行漏れみたいな、
う
ん、
そうそう、あと、まあ、あと一つね、主催側からこう言っておくとですね、
はい、
まあ、どう考えてもね、もうそろそろこれ終わっちゃうんですよ、皆さんの点数的に。
はい、
うん、第2シーズンが。
うん、
なんで、まあ、今回、第2シーズンの途中から参加された方とか、
はい、
読んでいて、ちょっと投稿してみたいなと思ってる人たちは、
はい、
次のね、第3シーズン、もうすぐやってきますから、
うん、そうですね、う
ん、
はい。
そこでね、同じ、皆さんと同じスタートラインに立って、
はい、うん、
上位を目指してもらってね。
まあ、でもあれですよ、うん、例えば4点だけ取ってる人とかはあと1点取れば、はい、ラバーコースターが
欲しい、そうそうそう
そう、からね、うん、そういう計算の仕方でもいいですよ、まあ、とにかく送ってくれってことだよ、
はい、そうですね、はい、待っているよっていうことです、ね、そう、
ラジオのレビュー頼むぜっていう、
はい、ぜひぜひお願いします、
どうでしょう、
はい、はいはい、あ、でここでですね、はいはい、リスナー様から質問のメール
をいただいております
、リスナー様から
、はい、私変なこと言いました、
いえ全く
大丈夫、大丈夫、
はい、読んでみたいと思います、はい、ハンドルネームヤギポンさんからいただきました、
親父、はいはい、いつもの
常連さんですね、はいはい、団長は日々いろいろな原稿と締め切りに向き合っていると思いますが、
うん、
思うように進まない時に、
うん、
これをして気分転換するみたいなことはありますか、
あ、はい、単純に僕の、 気分転換の方法としては寝るっていう、それだけですね、
リセットされますよね。
あの僕そうなんですよ。特に僕の場合そのサブカルチャー全般についての、はい、あのライティングをやるのでアニメのことだけやってるとか、
はい、
小説のことだけやってるとか、はい、そういうタイプじゃなくてアニメのことも書くし小説のことも書くし、
はい、
まあ、ゲームのことを書いたり、うん、漫画のことを書いたりする音楽のことを書いたり映画のことを書いたりするんで、はい、なんか別のジャンルに逃げることがあんまりできないんですね。うん、他のことをやって気分転換とか思ってもそれも仕事に関係あったりするので、だから寝ます。
その寝るっていうのは時間とかは特に
時間とかは、考えないで最近は寝ることにします。
はい、
うん、無駄に寝る感じで、
うん、起きたら仕事するってこと
ですか？そうですね、漫画家の島本和彦さんの、
はい、
職場の、寝室のとこドアのところにですね、はい、あえて寝るっていう標語が貼ってあって、それがすごい好きなんですけど、
いや私も貼ろう、
うん、あえて寝るのは大事ですよ。はい、
そうですね、う
ん、皆さんも
だから、まあ、でも古木さん、
はい、
レビューへ の, あのコメントね、あの締め切り守ってくださいね。
あ、すみません。
いや、
前回
ね、いや割とタイトな締め切りなので大丈夫です。
いや、そんなことないんです。もうちょっとガッとやればよかったんですけど。
全然大丈夫ですよ。そんな感じ の, あのお答えでいいのかな。でも、はい、レビューは記事団攻略法としていいのか。
いいと思います、うん、
はい、まあ、レビューに詰まったら寝ろってことですね。
そうですね、う
ん、あんまり寝不足で書くとろくなものが書けないので、うんうん、寝不足かっこよくないっすよ。
いや本当に
そんな感じです、はい
はい、はい、ありがとうございます。このコーナーではトークテーマと質問を募集しています。騎士になりたい団員たち、騎士団に入団希望のあなた、どしどしメールをくださいね。以上、レビュアー騎士団攻略法のコーナーでした。開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら。
ああ、桶狭間の戦いの時の今川義元の心の声が聞こえたら。
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。
はい、というわけでじゃあ今日は早速ゲストの方をお呼びしましょう。本日のゲスト、川名純さんです。
どうも、あのデザイナーの川名と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今川義元ではありませんでした。
今川義元は出てこないですね。
ごめんなさい。
なかなか。
じゃあ簡単に川名さんのご紹介をしたいと思います。はい、川名さんは、いつからデザイナーされてるんですか？
ですね、仕事を始めたのが、ちゃんと仕事として、はいはいはい、商売として始めたのが多分22歳。ちゃんと、新卒ですね。
なるほど。
はい、大学出て、
はい、お仕事しました。以来、十数年にわたり、様々な雑誌や本や、はい、たまに、CD や DVD などのデザインを、はい、してこられました。まあ、ですね、代表作というか、今でも、ダヴィンチとか雑誌だと、
雑誌のダヴィンチ、
はいはい、とか、あと、書籍だと、花のズボラ飯とか、
はい、あ、漫画の、
はい、あと写真集だとスクールガールコンプレックスとか、小説だとエトランゼのすべてとか、
正解者、
マージナルオペレーションとか、
マージナルオペレーション正解者
の、デザインを担当していただいております。
はい、なるほど。はい、プリグラフィックスの所属ということになるんですね。
はい、そうですね。平社員です。
いや、
社長が別にいますね。
なるほど。
はい。
なんだろう、デザイン事務所ですよね。
デザイン事務所ですね。はい。はい、
うん、原宿のちょっといい感じのところにある。
いい感じの。
はい、さあ、古木さんは大丈夫ですか？はい、デザイン。
デザインは、デザインって何をするんですか？
まあ、一から説明した方がいいですかね。
レイアウトとかそういうこと？
あ、そうです、そうです。
あ、はい、
もう正解です。
正解。はい、あ、
よかった。もう見えた。
ね、
見えたデザイン。
スパンスパンパンみたいな、う
ん。たくさんあることの、はい、大体3分の1ぐらいがレイアウトになりますね。
分かってるんですかね。
あんまり分かってないのか、これは。
いや本の、はい、本とかの、まあ、はい、想定の どこにどういう絵を置いたりとか、はい、どういう文字を入れて、はい、まあ、どういう書体で、
はい、
入れるのかとか、
どの辺に置くのかとか、
どの辺に置くのか、
あんまり伝わってないですよやっぱり。
どうかしたらどんな紙を使うのかからもう始まってもよ
い。紙もですか？
あ、そうですね。
そうなんですか。
なのでレイアウトっていうのはもう本当作業の大詰めの段階でやる仕事で。
そうなんだ。そこだけじゃないんですね。うわあ、すみません。
あの紙の本のもう側を全部、物理的な部分を全部こうどうするかっていう。
なるほど。じゃあ質感とかも全部ってことですね。
そうですね、はい。
もうあれですね、足向けて寝れない感じです、ね、
意味がわからない。あなた本出してたっけ？
私はいないんですけれども。いやいやいや、そうなんですね。あ、じゃあ早速川名さんに魔法をかけたいと思います、はい、今の心境はどうでしょうか？
手柔らかに、
はい、大丈夫です。思い切っていきます。では行ってみましょう。プニプニピューン。いいデザインの条件一つだけ挙げるとしたら？
気遣い。
デザイナーになるために必要なもの、才能、努力、それとも他の何か？
好きない興味。
自分がやっていないものでこれは良いデザインだと思ったものといえば？
100円玉。
仕事のない日は何してる？
ゲームしてます。
好きな女性のタイプは綺麗系それとも可愛い系？
可愛い系です。
幸せだなぁと感じるのはどんな時？
甘いものを食べてる時。
宝くじで5億円当たった、何に使う？
何かの開発資金に充てます。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい？
ですね、編集者なんですけども、大友昌司さんという方。
初恋の人の下の名前を教えてください。
ゆかちゃんです。
これは職業病だなと思うことってありますか？
街の看板の書体を言い当てる。
今まで買ったもので一番高価なものは？
奥歯です。
初めてハマったアイドルは？
ベリーズ工房。
あなたのライバルは？
商売がたきはたくさんいます。
子供の頃はどんな子供でした？
優等生。
デザイナーを目指したきっかけは？
高校の文化祭だと思いますね。
小説のデザイン心がけていることは？
お父さんのような気持ちで作る。
雑誌のデザイン心がけていることは？
逆にお母さんのような気持ちで作る。
漫画のデザイン心がけていることは？
ですね、その両方ですね。
生まれ変わったら何になりたい？
女の子。
今までの人生最大のピンチといえば？
たくさんあるんですけども、全部言えないことです。
これからの野望は？
普通の生活を取り戻す。
最近あったいいことを教えてください。
布団で寝れました。
デザイナーを目指している人にアドバイスをください。
今のうちに寝といてください。
ここまでのラジオを聞いた率直な感想は？
いや、ちゃんとしてますよね。
川名純さんにとってデザインとは？
いらないものです。
川名さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。深い、
はい、
かっこいい。
何から聞こうかな。
いや僕あの100円玉のデザインが、
私も気になりました。
かっけえ。かいいなと思うんです。
かっこよく聞こえるかなと思った
んですけど。なんで100円なんですか、他の玉じゃなくて。
ですね、まあお金で考えると、紙幣って硬貨と比べて割とリニューアルされてるんですけど、
ああそうですね、
硬貨、はい、は割と息が長いんですよね、でその中でも僕は100円玉が一番いいデザインだなと。
なるほど。100円玉もでも昭和の後半ぐらいで一度変わってますよね。
でしたっけ？
はい。
そうなんですよ。
でしたっけ？
あんまりわかんない、
ね、稲穂のデザインのやつが確かその前にあって、若干大きいかな。
今違うんだ。
そう、
100円玉が来た。
そうそう、今は、ね、これ、これ桜かですよね。
あ、
これが稲穂でちょっと大きくて、はい、確か前のやつは若干銀が入ってたとかいう話を聞いたような、聞いてないような。
なでも適当なこと言えないですね。
裏表どっちが？
あ、僕ですね、数字の方が好きです。
ですよね、
数字
なんだ。それなんかわかるわ、
このね、1と0の書体、
ね、
そしてこの下の平成、これ今4年ですけども、 この書体完璧です。
完璧。
あの新五百円玉はどうですか。
新五百円玉ちょっとですね、あの手を入れすぎてる。
ああ、なるほど。
なるほど。
手数が、あの、
確かに
あのゼロの中のところ、
そうですね、斜めにしたらとかありますよね。うん、
あの百円玉はちょうどいいんです。
ちなみにこの硬貨に使われている書体っていうのは、これはオリジナルのものなんですか。
オリジナルだと思いますね。
あ、そうなんです
ね。はい。
まあ、オリジナルの方がいいでしょうね。
偽
金が作れない、まあ、偽
造のことを考えると。
そうそう、はい、ただあのさっきおっしゃってましたけど、その職業病というのは看板とかの書体をパッて見たらあれだっていうのが分かるんですよね。そういう方いっぱいいらっしゃいますよね。でもね、僕全然分かんないんですけど、
僕もあんまり分かんない、
うん、よっぽどなものだったら言えますけど、うん、なんか書体っていろいろ全部名前があるんですよ、はい。
あ、わかります。
わかります？
私丸っこいのが好きです。
丸っこいのが
あれだ。あれでしょ？総鋭角ポップ体でしょ？
はい、ポップ体じゃないのです。違う。
なんかポップ体はわかるんですね。
これポップ体ですよね。
そうそうそう。
これじゃなくってどっちかっていうと、はい、ここにはないんですけど。
ふわっとした
これのもうちょっと丸っこいやつあるじゃないですか。
もっと丸いやつ。
これカクってなってるじゃないですか。
カクってなってる。ここがもうあのラジオ聞いてるから全くわかんないよね。
どこでこれ台
本になって
る。
ここ
にここにって言ってるだけだからね。
そうだったもん。
台本見てた。
ラジオだからね。
そうです。
ラジオやろう。
ラジオやりましょう。いい加減ラジオします。すいません。
ちなみにあのこの会いたい人大友さん、これは、
はい、
多分分かんない人多いと思うんで、
ね、知る人ぞ知るんだと思うんですけども、うんうんうんうん、漫画雑誌のですね、うんうんうん、マガジンですね、
はい、
マガジンの編集をしていた編集者さんで、
はい、
1970年代のマガジン本当に全盛の頃、
うん、
なんかね変なんですよこの人、
うん、
あの編集者としてはもう完全に変態というか、う
ん、あれですよね、あの怪獣とか
そうです、あの怪獣の、はい、怪獣を説明するページなんですけども、
はいはい、
怪獣の体がこう真ん中からスパーッと割れて、
はい、
中の内臓だったりとか
脳みそと
か全部こう見えて、そっから線を引っ張ってですね、
はい、
これがこうものすごい、うん、あの、はい、ハイテクな脳みそだとか、はい、そういうあの注釈をつけるというか、
そうか、
それをやった一番初めの人ですね。
だからカネゴンの胃袋にねお金がいっぱい溜まってたりするの、はい、もうカネゴンが分かんなかった
カネゴンが
分
かんない なんかあのヒーローキャラクターとかでこう、はい、あの人物像が書いてあって、
はい、
線が引き出されてて、ここがそうそう、あの
わかります、
スーパーヒーローの超いい部分、はい、なんていうんですか、必殺技がここからビームが出るんだとか書いてある図があるじゃないですか、
は
い
は
い、
ありますあります、
あれをの原型となるものを作ったのがその人です。
そう
ウルトラマンとかの、
はい、何でもこう図にして説明してしまおうっていうのを始めた人ですね。
あれずっと前からあったってわけではないんですね。
ずっと前から、うん、まあ、その人があのスタイルとして確立させたというか、
確立させた、
ええ、
すごい、
なんであの、はい、会ってみたいんですか。それ
は会いたい人はもちろんたくさんいるんですけども、何か関われる、自分が関われる
のがある
か
な
って考えたら、
はあ、はいはい、
大友さんの手伝いをしてみたい。
は
あ、なるほど、
なるほど、へえ、
その図を作ってみたい。
あ、
当時の逸話としてそのデザイナーというかレイアウターとものすごい喧嘩をしてたっていう逸話がたくさんあるので、
はいはいはい、
ちょっとそこに加わっていきたいなっていう気はするんですよね。
多分どんな仕事をするやつなのか、
うん、多分大友さんはきっと川野さんの後ろからこう画面を覗きながら、そこ違うんだよとか、もう2ミリ右だよとかそういう感じで言う
やられると思うんですけども、
ミリ単位、
うん、なるほどね。
でもやっぱり僕はその怪獣図鑑で育ってきたので、もう今の僕のこの仕事の感覚を多分作った大元の人なんじゃないかっていうふうに、はあは
あ、なるほど、
なるほどね。古木さん、なんか他に気になった質問ありますか。
デザイナーを目指したきっかけが、
あ、それ僕も気にな
った、高校の文化祭ということなんですけど、うん、
あ、はい、ですね、
はい、
昔から 絵がちょっと描けたりとかするとですね、うん、はい、何かとこう文化祭的な場所では
看板が描かされたりとか、
はいはい、まあ、看板ぐらいなんですけども、
はい、
まあ、それでもううまいじゃんっていう言われたっていう記憶を多分ずっと引きずってやって、
なるほど、
今でも編集者にいいですねって言われると、
はい、
その高校の時の感覚と変わんない感じ、
それが仕事のなんていうかこう、モチベーションになるんですかね。ですね、
なんかずっと文化祭やってる感じ。
ちなみにその文化祭でモテたとかそういうのありました？
そういうのはないです。
なんですかそれ？
いや気になって。
いやこのデザインした人はどんな人だろうみたいな。
当日って割と それどころじゃないですからね。みんな
文化祭のね。
看板がどうとかあんまり見ないですから
ね。ああ、そうなのかな。なんか意外とでもああいう看板とかって写真に残るったりするじゃないですか。
うん、あ、そうですね。確かに、うん、そこで写真撮りますもん ね。
なるほど。
いまだにみんな覚えてるんじゃないですかね。でもね。
ね、だといいですけどね。
うん、しかし今や、ね、眠れないということですね。
そうですね。
布団ではやっぱり寝れない感じなん
で。布団でだいたいこう机で仕事をしているとそのまま意識を失ってしまう。で起きると、あ、締め切りがあと2時間しかないじゃんっていうので、
いやーでもカナさんものすごく働いてますもんね。
事務所の机で寝ちゃうんですか？
そうですね。
え、みんなでもいるんじゃないんですか？
いる時もありますし、はい、いない時もありますね。
じゃあ、うん、そのいても起こしてくれないんですか？
みんなほっといてますね。
あ、
まあ、気遣ってくれてるんだと思うんですけども。
なるほど。
うん、
いやー、なんかすいません。
こんなところにお呼びだってしてじゃなくて、いろんな仕事を頼んでってことでしょ。
そうなんですよ、うん、
まあものすごくお忙しいですもんね、川野さん。
だからみんなあんまり川野さんに頼まないでください。
そうするとお仕事がなくなってしまいます。
そんなことない、
そんなことない、すごいいっぱい仕事があるんですよ。
当人としてはだから文化祭みたいに楽しんでやってる部分はすごくあるので。
あ、なるほど。
それはいいんです。うん、
全然関係ないんですけど、ベリーズ工房いつからそうです
か？来た。さやかさん絶対聞くと思ってた。
すごい最近なんです。
あ、そうなんですか。
お仕事でですね、アイドルの、この10年を紹介する。
陽性者の。
陽性者。
はいはいはい。
アイドル10年史。
アイドル10年史。あれ確かに川野さんでしたね。
あれをやって、で、しかも仕事として終わった後に、さてちゃんと中身読んでみようっていうので、まだ本ができる自分のレイアウトデータで、はい、あると見てたら面白いんですよ。
面白いですよね。
そこにハマってしまって。
なるほどなるほど。で、結構ベリーズ工房フィーチャーされてましたもんね。
そうですね。うん、表紙にもなってましたし、
うん。なるほど、そういうことなんですね。わ、はい、かりました。謎が解けました。あの本面白いですから、おすすめですよ。皆さん読んでください。はい。そんな感じでいいでしょうか。
はい、
最後の質問を聞いてみましょうか。そうですね、
はい、
うん、一番最後の川名純にとってデザインとはいらないっていうのはどういう、うん、その心は。
ですね、小説のデザインに心がけていることはっていうのと、
うんうんうん、
あと雑誌のデザイン、あと漫画のデザイン、
はい、
それぞれお父さんお母さんっていう言い方したんですけども、はい、あんまりこの子供のようにこう可愛がってデザインできたらいいなっていうことなんですけども、うん、あんまりこう親の影が見えすぎると子供って可愛くないじゃないですか。はい、
あ、
なるほど。お父さんの趣味出すぎだろ、そのフリルみたいなことがあると、
はい、
よろしくないなと思うので。
あ、気をつけよう。
なるほど。デザイン側がその自己主張するようなデザインになってしまっていると、それは良くないのではないかと思います
。そうですね。だから後から気がつくぐらいでいいんじゃないかなと思ってます。
あ、じゃあ表紙を見て、あ、これ絶対に川名さんだなっていうんじゃダメなんですね。
あ、僕的には失敗ですね。
なるほど。
あ、そうなんだ、
はい、
でもあんまりないですけどね、そういうことね。
ないですね、
うん、この人の本だから川名さんなんじゃないかなっていうことはありますけどね。
あ、著者が一緒。
そうそうそうそう、
はい。
ということは逆に言うと、その自分のカラーみたいなのも打ち立てるんじゃなくて、オールラウンドにそのいろんなものができる方がいいというふうに考えてらっしゃるんですか？
そうですね、自分であまりカラーがないと思ってるので、
うーん、
割とこう今まで見てきたものの蓄積というか、何か組み合わせだったりとか。
へえ、そうなんだ
って考えてます、
ね、いや、川野さんのデザインすごいかっこいいと僕思いますけどね。
でもなんか何でしたっけ、この間聞いた、なんだ、高校生向けの恋愛の本でしたっけ？
高校生、あ、違います、あのモテたい、婚活中の女性に向けた、
あ、全然違う、モテ本
ですね。
全然違った、すいません。
それはなんかモテる秘訣みたいなのを教える本ってことですか？
本屋さんで行くと必ず本棚があるんですよ、ね、うん、ピンク色の一体というか、そこの気持ちにはさすがになれなくて、僕もできるだけその本にこうシンクロしよう
と。ああ、なるほどなるほど。この本のよ、なんていうか、デザインの気持ちに。
逆にそう、読者に一体化できたらすごいですけど
ね。すごいですけどね。怖いもんなしだと思うんですけど。
ああ、それは難しいんだ、ね。やっぱり超えられない壁が、
ね、超えられなかったですね。
なるほど。
いらないっていうのにはそういう深い意味があったんです
ね。深いですね。
はい、川名純さんありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではゲストの方に質問したいことなどメールを送ってください。お待ちしております。以上、開け心の扉のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。第3回正解者フィクションズ新人賞受賞作、野中美里さんの2ウィークスが5月15日に刊行されます。デザインは本日のゲスト川名純さんです。また川名さんの担当作が続々刊行中です。夢枕漠さんの山岳短編集呼ぶ山はメディアファクトリーから絶賛発売中。そして林夏美さんの写真集本日の冬が制限者より6月上旬に刊行されます。ぜひチェックしてください。以上、インフォメーションのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました正解者ラジオ騎士団第7回放送、そろそろお別れのお時間です。本日のゲスト川名純さん、いかがでしたか？
いや、あの、大丈夫だったでしょうか？心配なんですけど。
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。全然。とても、あの、なんていうんですか、興味深いというか、お話をいただきまして、すごい良かったですね。
すいません、あの、古木さんが大丈夫じゃなくて。
あ、いえいえ。
いや、私、本当にすごい助けられて、なんか、あれなんですかね、デザインできる人って、お話の構成とかも綺麗にまとまるんですか
ね。すげえ適当な話だ
よ。適当じゃないですよ。
あのね、あのね、ゲストに助けられちゃった。
いつもだって、いや、やっぱり作家さんだからお話もうまいとか、イラストレーターさんは実はお話がうまいとか言えばいいだけじゃん、それって。
え、私毎回同じこと言ってます、もしかして。
いや、ね、
わかりません。おやおや。
今日古木さんのコメント力がすごくて、はい、テンプレ力みたいな。
テンプレ力ね。
うん、感じた。
うん、なんていうか、その当たり障りのないことをいっぱい言ってくださってありがとうございます。でもどうですか、あのデザイナーのことは分かりましたか？
あ、でもすごくいっぱい教えていただいて本当にありがとうございました。はい、
何か本を出すときにはぜひ、じゃあ
出せますかね。
出せるんじゃないかな。 CD は出してますよね。
CD は出してますね。はい、
CD のデザインとかして
ます。そうそうそう、
あ、ぜひ。
はい、古木さんに決定権があるかどうか知らないけど
すごい気軽に言ってるけど
いつか私の個人が出たらとか。
あ、ソロ
デビューね。あ、でも先が長いですね
自分の中でなんかすごい完結してるけど
大丈夫自分の世界に行っちゃってる
いやいやいやいやいや、あ、そうですね。でもまあなんかあの、あ、なんか P とかに話してみよう。
よろしくお願いします。
はい、
ます
川名純さんという人がいてと
か。はい、うん、なんか素敵な方だったのでぜひ。
素敵な方だったので
。適当だな。
今日の古木さん本当に適当だな。
適当だな。
じゃあ、気になる次回のゲストを紹介しましょうかね。
はい、はいはい、気になる次回のゲストさんは、うん、なんと吉岡秀則さんです。
おお、
はい、はい、吉岡さんはまたの、はい、またデザイナーさんですね。
ですよね。
はい、うん、ですね、正解者新書の、うん、はい、あのデザインフォーマットとかを作ってから、まあ、全部やってくださってるんですね、新書のデザインを、うん、正解者新書のデザイン番長と言ってもいいでしょう。はい、はい、ちなみにですね、吉岡さんに出演をオファーしたところ、うん、川名さんが出たら出ますって言われて、
そうなんですよ。
そうなんですよ。
ほうほうほう、悲しくないですか？
なんでですか？
違う違う違う違う。で、あの川名さんにも出てもらうつもりだったんですけど、うん、まず吉岡さんと思って電話したら、うん、はい、 じゃあでそれで川名さんに電話したらいいですよっつって、
もう人柱です。
人柱。
でもね、おかげで吉岡さんね、もう出ざるを得なくなっちゃったんで、はい、
これ
ね、面白い話たくさん聞かせてくださるらしいので、
ま
あ
ま
あ
はい、
実はすごくそのあらゆる書籍に関連方々のとても面白い話はあると思うんですよね。
面白いと思います。
そう、吉岡さんめっちゃ話面白いですからね。
ああ、そうなんですか。正解者新書ってだから新書のフォーマットを作ったってことは、はい、新書ってほら、はい、あの全部デザインが一緒じゃないですか。
一緒ですね、はい、
だからそれの大元を作った人ってことですよ。正解者新書の読んだことありますよね。
はい、
あの白
い
斜めに線が入ったやつ、
はい、あれ、え、横順のとか。そうです
よね。そうそうそうそう、
びっくりして
た。なんで自信がないんだ。
ほやって思っちゃった。
あれを作った。
はい、はい、
なんでちょっと新書のデザインきっちりこう、ね、研究してきてくださいね。
そうですね、次回が楽しみですね、
はい
はい、リスナーの皆さんからのゲストの方への質問を募集しております、うん、どしどしメールを送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
それでは次回の放送5月22日でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌木と
川名純でした。
さようなら。